黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によって、これを固く立て、これを支える。今より、とこしえまで、万軍の主の熱心が、これを成し遂げる。アーメン。
アーメン。
皆さん、ご起立ください。賛美107番です。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の豊あがれ。今、私たちの心の門を開き、王の王、イエス様をお迎えいたします。55番です。講読文55番対抗説。城門を通れ通れ、神民の道を開け。
盛り上げよ、土を盛り上げて広い道を備え、石を取り除け、諸国の民に向かって旗を掲げよ。
見よ、主は地の果てにまで布告される。娘シオンに言え、見よ、あなたの救いが進んでくる。
見よ、主の勝ち得られた者は身元に従い、主の働きの実りは見前を進む。
彼らは聖なる民、主にあがなわれた者と呼ばれ、
あなたは尋ね求められる女、捨てられることのない都と呼ばれる。
あれので叫ぶ者の声がする。
主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。
谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。
曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。
アーメン。
使徒信条です。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。見える愛の形としてイエス様をプレゼントしてくださった父なる神に信仰を宣言いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりへ、生きる者と死にたる者とを裁きたまん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
正英110番です。確かな印を持って誰もが腕に抱くことができる赤ちゃんとして来てくださった救い主、このマブヌの君を褒めたたえます。
清き調べ空に聞こえ、御子の母は祈りたも、ママの君を褒めまくろ、美しい星の光あり、緑も
着席ください。礼拝のために天聖一同を代表して小林伝道師が祈ります。
私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。アメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。イエス様のアドベント第一週が始まりました。イエス様、私たちの救い主であられ、贖い主であり、主の主、王の王であられることを感謝いたします。また私たちに癒しをもたらしてくださる癒し主であられることを感謝いたします。今私たちは心の傷ついた場所、また肉体の傷ついた場所、主よ、私たちの傷をあなたにかざします。主よ、あなたが私たちのすべての部署部署にタッチしてくださり、癒してくださいますようによろしくお願いいたします。癒された私たちはあなたを見上げます。 どうかあなたが私たちによくしてくださったことを私たちは述べ伝えることができますように助け導いてください。今日も私たちはあなたの証人として今日一日を生きていきます。主よ、私たちが神と人との前で犯しました罪々をどうぞお許しください。十字架の血潮によって洗い清め、雪のように私たちを白くしてください。シミもシワもない、傷もないあなたの御衣を着させてください。そしてあなたにあって神の子供、そしてキリストの花嫁として御前に出させてくださることを感謝いたします。私たちの耳を整えてください。思い心感情を整えてください。そしてイエス様が通りやすく私たちに入ってきて、私たちの心の王座にあなたがお入りくださいますようによろしくお願いいたします。御言葉を語られます。働き人の上に大いなる大いなる聖なる油を注いでください。イエス様の霊、この御霊様の油が注がれていくならば、その唇が清められ、イエス・キリストご自身を大胆に語り継げ知らせる良き知らせを私たちは聞きたく願っています。主よ、どうぞこの語り人のこの唇を清めて用いてください。そして神の国の奥義が今日もこの天聖教会を通して語られ、そして後々の世にも伝え続けられることができますように助けてください。御言葉が私たちの心に落ちます。そしてやがて芽を出し、花を咲かせ、義の実を結ばせていきます。どうか私たちが失望することなく、希望を持ってイエス様からいただいた約束を握りしめて、この実を実らせるまでしっかりとイエス様と共に歩むことができますように助け導いてください。
アーメン。
主よ、私たちは期待します。そして私たちはあなたに感謝を捧げます。恩知らずではなく、あなたにあって感謝を捧げ続け、喜びを捧げ、感謝を捧げることによって、私たちが今日一日あなたと共に歩んだその天幕作りのその綱をはっきりと伸ばし、そして鉄の杭をしっかりと強固に打ち付け、主が成してくださった御業を、私はここにいる、主が言ってくださり、おっしゃってくださり、私と共に歩んだあなたを記念とするよと言ってくださいますから感謝いたします。あなたが私たちを刻んでくださいました。ですから私たちもあなたに同化していきます。今日もイエス様、あなたの御言葉と一体となり、私たちを優しく包んでください。最初から最後まで聖霊様の導きに心から期待し感謝して、私たちの王の王、主の主であられる主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
我が祈り、主よ聞いて、主の
6番です。すべての人を救い、また治めるために立ち上がられたお方、エッサイの根から生まれたイエス様に賛美と感謝をお捧げいたします。
主の
のメッセージは、イエス・キリストの系図に入る性質と除外される性質と題しまして、新約聖書マタイによる福音書一章一節から十七節です。まずはじめに一章一節を宣言させていただきます。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アーメン。今日救い主イエス・キリストへ通じる栄光の系図から豊かに学びます。系図に隠された信仰者の歩みを豊かに学び、主の御声に聞き従う者を主が選んでくださって、その信仰を子子孫孫へと受け継がせてくださる主の御業を豊かに学びます。このキリストの系図に豊かにつながることのできる私たちキリストの子孫天聖一同でありますように。
アーメン。
それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。我らの素晴らしい主の御名を褒めて大賛美いたします。主は生きておられる神の御子キリストです。この主を礼拝するために集える今この時は本当になんと幸いでしょうか。今私たちは御前において心を鎮め、心を整えるためのお祈りをしていきたいと思います。それではお祈りします。ハレルヤ。我らを救いたも我らの主イエス様、あなたはおよそ2000年ほど前、あのユダヤのベツレヘムにおいて乙女マリアのその体を通してこの地上に降りてこられて、私たちの救いのためにと主は赤ちゃんの姿をとって、その小さな手に全ての人の罪を握りしめて十字架の道を歩まれ、そして私たちに救いの道を説き、福音を聞かせ、私たちの身代わりとなって死んで葬られ、蘇って、そして天に昇り、今や全能の父なる神の右に座し賜るお方であることを我らは告白いたします。この主こそ我らの主、王の王、我らはあなたを褒めたたえます。今このアドベントの第一週、このろうそくに一本火が灯ったこの日、あなたを覚えて、このまた一章からこの新契約聖書の初めから豊かに恵みをいただかせてください。どうか問い継ぐしもべらの唇を清め、思い心体をあなたが清めて、聖なる祭壇の炭火をもって主をあらゆる不義、また罪、また汚れた諸々を焼き尽くし、本当に聖別し聖なるものとし、一人ずつ耳をあなたが清め、聖別してくださるようによろしくお願いいたします。これからの始めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このろうそくに一本火が灯りました。アドベントが始まりました。アドベント、これは対抗節と言います。対抗節、2000年前にイエス様が、ね、あの乙女マリアを通してお生まれになった、ね、これ誕生日というふうには言わないんですね。あの降誕というふうにイエス様の場合は言います。なぜならイエス様は2000年前のあの日に、ね、乙女マリアから生まれた時が存在の始めではなくて、イエス様の存在はもう世の始まる前からずっと存在しておられたからですね。そのイエス様が人の形をとって、ね、この世に降りてこられた、ね、ということで、イエス様の場合は誕生とは言わず御降誕と、ね、言います。降誕、ね、降りてくるに、ね、誕生するの誕ですね。その対抗説アドベント、それが、始まりました。これにどんどん、ね、あの第2週は2本、第3週は3本火が灯っていて、そして、ね、クリスマスイブの日に5つ火が灯って、そしてクリスマスをお祝いするのが、まあ、教会歴の、ね、まあ、常ですね。で、今日見ていきたいのがこのマタイの福音書の最初の最初です、ね、新契約聖書、新約聖書の最初はマタイの福音書の1章は系図で始まるんですね。系図、初めての人が見ると、ね、知らない外国人の名前がずらっと並んでいて、 ね、一体何なんだこれって、聖書いいよって勧められて、ね、渡されて読んでみて1ページ目を送ったら、ね、知らない人の名前がいっぱい書いてあったって、一体どこが、ね、まあ、そうなのかな。でもですね、ユダヤ人は、系図を見て泣く人とかいるんですね。本当に通の中の通のクリスチャンはこの系図を見ただけで涙が出てくるんです、旧約聖書のあの人この人の名前が記されている人の、アブラハム、ね、ダビデ、イエス・キリスト、ね、名前が記されています。それぞれの名前に、その人の人生が込められている。そのことを読み解ける人は本当にこの系図を見て、このマタイの一章から、ね、本当にイエス・キリストが誕生されるまであんなこともあったな、こんなこともあったんだな、本当に神様はよく忍耐してこられたな、それに対し引き換え人はどんな、ね、罪を犯したんだろうか、この人がなんとこの系図の中にいるんだな、不思議だ。でも本当にこの人が系図に乗ってるわけは本当に、ね、あの人の信仰が素晴らしかったからだな。あれ、あの人の名前ってなんでこの系図の中にないんだって、あの人の名前がないのはきっと、あの理由があったからだなって、分かる人は分かるんですね。この系図、不思議です。本来載せられるべきでない人がなぜか名前を連ねていたり、あるいは本来、この栄光の家系の系図に載っているはずの人が、あれ、名前が除外されてしまっていたり、そういうことがあるんですね。不思議な系図です。この、系図から本当に神様の意図、この系図の中に託されているメッセージ、これを探っていきたいと思います。
系図にですね、たくさんの物語があって、その系図はですね、実際この地上にうぎゃって生まれた人で、アブラハムに続けという人で、信仰によって生きていた人たち、ずらっと連なってるんですよ。この系図はですね、引き続く系図なんですよ。この系図は時代時代にその信仰を貫いて、自分の信仰の足跡をこの地上に、人に、歴史の中に刻んだ人たちの確かな生き様、その証拠がつらりと並んでるんですね。それでこの系図は今私たちにこう言ってるんですよ。あなたの系図、あなたの足跡も続くんだよ。だから信仰の系図はですね、終わらないんです。使徒の働きが終わらないんです。その時代時代の自分の働きがあってね、続く使徒の一人、働き人の一人として、私たちは神様のその系図の中に刻まれていくわけなんですね。使徒の働きがこの信仰による働きの系図であるならばね、このマタイの福音書に出てきたこの系図は、一番最初にアブラハムが出てきます。一番最初に信仰によって神様の言った言葉についていきますと言った、それで信仰の先祖となったアブラハムが一番最初に出てくるんですよ。そしてアブラハムと結構離れたところで生まれたダビデがすぐ出てくるんですね。どういうことかって言ったらね、アブラハムのように信じて、ダビデのように座を占めなさい。これが主の意図なんですよ。皆さんいいですか？皆さん覚えてますか？アブラハムが、甥のロットがソドムのところに住んでいて、ね、戦争となって、財産全部略奪されて、家族もろもろ奴隷として連れて行かれて、アブラハムに一歩が入った時に、アブラハムはその甥ロットを助けるために行くんですね。そしたらこの王様たちがお互いにチームを組んで戦争をして カチンコをしていたんです。その時カチンコをしていて、この勝った王様たちがいたんですけれど、アブラハムが出ていて、その勝った王様たちを全部仕留めるんですよ。それでその時にアブラハムは、その王様たちが治めていった国を、あの時代のしきたりからしてみれば、自分は王になることができたんですよ。ですけど、アブラハムはここで偉大な信仰告白をしていますね。神からいただいたものでなければ、それが王国であれ、ね、目もくれない。アブラハムは目もくれなかったんですよ。自分がたくさんの王様に勝って、その王国を自分の手中に収めることができたんだけど、神様が自分に与えた土地、民ではなかったので、目もくれずに、彼は、ね、いとも簡単に、自分の王国だけを守ったんですね。じゃあ、ソドムの王様が、アブラハムに、挨拶に出迎えました。その時にソドムの王様が、なんていうと、アブラハムのゆえに自分が助かったものだから、ね、ものは全部あなたにあげます。人だけくださいって言ったんですね。その時にアブラハムがこう言ったんです。私はあなたから靴ひも一本もいただきません。チェミ姉妹も学んでるところなんで、すごいもう生き生きと来ると思う。ね、靴ひも一本もいらない。ということが、昔の人たちこそサンダルだったんですよ。ね、サンダルの紐一本、私がもらったって何の価値もないけど、ね、なくした人には片方のサンダルがないので、片方の足が素足になってしまうんです。だから、靴紐一本ではなくて、アブラムの信仰ってどういうことかって言ったら、自分がわけもわからないで、ね、まあ、このぐらいならいいだろうと思って、ね、持ってしまった、ね、手に入れてしまった靴ひも一本で、片方の足の不便な思いをする人たちを考えている。そのぐらいアブラハムの信仰が素晴らしかったんですよ。だからそのような信仰だったので、彼は王国もいらない。アブラハムの系図のすぐダビデが登場します。偉大な王、ね、最高の王様、ダビデですよ。イスラエルは今もイスラエルのこの旗のところにダビデの星という、ね、三角を二つ重ねた、こういうのダメだよ、これサタンの星って言うんだ、ね、サタンの星だからこれはやっちゃいけない、こういう三角をね二つ重ねた、その星をね、イスラエルの旗の中に入れているんですけれど、そのね、星、それにはね、またすっごい意味があるから、今度いつか やりましょう。素晴らしい意味があるんです。この旅での星が、もう旅での知性、旅での知性を、このイスラエルにありますように、ダビデが治めたその知性がイスラエルにありますように、ダビデが治めていた時に近隣諸国から尊敬された知性が来ますように、あらゆるそのダビデの時に起きていたあらゆる良きこと、それをね、もう望んで望んで望んで、そのね、ダビデの星、それがこう掲げてあるわけなんですね。どういうことか、信仰によって選ばれし者、信仰を、神から仰せられた言葉を信仰によってアーメンして応じると、その人の後をダビデのようにする、これは答えなんです。いいですか、信仰には必ず報いがあるね。会社行って働いたら給料もらうね。一生懸命働いて、そして会社の事業がうまくいったらね、ボーナスもらう、特別ボーナス持てる、 っていうことだけど、会社がくれるのはね、あのね、ほんのわずかということなんだけど、私たちの信仰の報いはどうなってるかって言ったらね、私たちは一つの会社に勤めて、でボーナスの分までっていうことを考えると、大体7人分ぐらい働かなきゃいけないんです。会社の定金の分ね、試験民税の分ね、なんとかの分ね、たくさんあって、こうやっていくと7人ぐらいの、あの働きをしないと自分の給料分になってないんだよ。だからもし私7人分働いてないなと思ったらね、減り下って謙遜にね、その会社で仕事ができる人のサポートに回るね。それでその人がうんと仕事ができるようにして、あの人のサポートがないと私は仕事できないよって言われるほどの、このね、素晴らしいこのセカンド役、これができると皆さんは最高なんですよ。何もね、トップがいいっていうことはないのね。両隣のこのセカンドの役割をする人が素晴らしい人じゃなかったら、皆さんの働きは成り立たないんですよ。だから主は時にかなって人に能力を与え、そして与えられた能力をお互いに組み合って、そしてピカイチとなるね、王のような祭司として、この時代のリーダーシップとして生きなさい、ということを私たちに能力として与えてくださっているんですね。いいですか。信仰によることはただがないんですよ。会社から私たちが一生懸命働いてね、そしていただくというものはね、このぐらいなんです、ね、このぐらいだけど、信仰によってというのはどうなってるかって、逆転してる。私たちが知ったこのくらい、これを主が受け取ってくださってね、私の手幅が足りないぐらいのこのぐらいを与えてくださるのが主なんですよ。そのために主は惜しみない私だよということを私たちに見せてくださった。何で？金と命、どっちが大事だよね。おお、テピリン組素晴らしい命だよね。何より尊い命ですよね。100年ならず、ね、生きて死ぬ命じゃないよ。永遠がついているその命をね、惜しまずに与えてくださいました。その命をも惜しまずに与えてくださった方が、あなた方に何を惜しむことがあるだろうかって言ってます。私が言った言葉に沿って、このくらいちょうだいって言ってるんですよ。主が、あなたはこのくらいでいいよ、あとはこう息が続いたらずっとやりたい、ね、これは私が、ね、全部与える。それでそのようなことが実体化された人が、代表的な人が誰かって言ったら、ね、ダビデなんです。偉大な王になりました。どうやって？彼は信仰によって主を褒めたたえて偉大な王になった。主は私の羊飼い、私には乏しいことがありません、ね、たとえ敵が私を迫ってきても、ね、私は恐れませんとか、ね、恐ろしい時は、ね、主が自分の保護者になってくださることを感謝して、ね、信じて恐れませんという信仰を告白しました。そして誰かが追っかけてくるときはね、彼は主は私の羊飼い、私には乏しいことがありません、ね、敵の前で援を設けてくださる、ね、もうあらゆる自分が困った様になったときに、あらゆる主の良き技を思い出して、それが自分の身に現れることを信じて、それを信仰告白して、そして神様 神様がもうダビデに惚れ込んじゃった。まあって惚れ込んじゃって、神様がもうダメだって、あなた次のイスラエルの王、あなた次のイスラエルの王って言ったんですよ。ダビデは、ダビデがイスラエルの王として油を注がれるときに、ダビデの姿をどうであったかって、お父さんも認めない姿だった。サムエルが油を注ぐために、ね、息子全部集めなさいって、息子にあのサムエル様が用事があるとするんだったら、ね、多分この子たちだよねつって、一番末っ子でお父さんの目には一番、ね、もう足りないものである、旅ではね、お前はあの仕事やっとけつって呼んでもなかったんですよ。人の目に私たちの姿が本当にね、うん、尊ばれるところもない。ね、愛されるようなところもない。ないない尽くしのその姿、形であるとしても、神の前にいる私の姿、というものが、ね、信仰告白によって尊いものであり、勇ましいものであり、強く大きいものであり、愛らしいものであり、保護者を求めるものであり、ありありあり尽くしのこの告白があるものとものであるならば、神は何をするかと言ったら、人の口から告白された言葉を受け取って、人の口から告白された言葉を受け取って、人の口から告白された言葉を受け取って、その告白告白した言葉に、ね、主は何をするかと、権威、力、威力、尊厳、勢い、成してあげるんですよ。それで、彼はイスラエルの偉大な王、世界中で尊敬される王様になりました。経図を通して皆さんが学ばなければならないこと、それは何かって、私にも続かなければならない系図があるということを皆さんしっかり覚えてください。そして皆さん自身が系図を貫くために必要なのが信仰であるということを覚えてください。そして信仰はね、何について、信仰の創始者であり完成者であられるイエスを見ようと言ったんですよ。そして信仰は聞くことによる、聞くことはイエス・キリストについてって書いてあるんです。だから神様が皆さんに言ってくださった言葉、ね、その言葉、心にポンとこう落ちてしまったその言葉に沿って歩む、これが信仰によって歩むということなんですね。そしてその言葉を与えてくださった方をことごとく褒めたたえることが旅での手法なんですよ。詩編見るとふっと開くとね、ダビデの、ね、何々の時ダビデの歌、何々の時ダビデの歌っていうのが全部書いてありますよ。ダビデがありとあらゆる時にその、ね、主を求めていました。良い時も悪い時も主の皆を求めてました。私たちの特徴としては良い時は忘れる、イエス様のこと。最近のクリスチャンで本当に変だよ、ね、良い時は主を忘れて、あの主よじゃなくて和よ和よって、私よって私よって生きてる、ね、調子がいい時は困ったことになると主よ主よって、そしたらどうなるんだろう。主は付き合いたいんですよ、こうやって付き合いたいのに、いい時は全然自分を呼んでくれない。で、忘れている。それで私たちと向き合うために、主がじーっと私たちを見たら、あ、困った時にこの人はいつも私の名前を言う。ああ、君とデートするためには。君とデートをするためには。いや、困ったことがたくさんあったら、もう、 心ゆくまでのテイストができるね。良い時、何もない時、ね、口癖を、ね、イエス様に対して何か話す口癖、それをつけた方がいいですよ。たとえね、それがね、嫌なことでもいいんです。あの親父、本当にもう大変です。もう、私の堪忍袋はもう我慢できません。主よって言えば。ね、こう、イエス様っていう言葉をつけないと、ただの悪口になってしまう。ね。人に対して言いたいことをばーっと言うんですよ。言って、本当に困ったんですよ、イエス様。って言ったら、イエス様に依頼したことになる。信仰の先人、ダビデはそうだったんですよ。私の敵が私の肉をね、食らおうと、ね、迫りきっています。主よって言ってる。詩編見てごらん。私は自分でね、勝手に言ってることじゃない。あるよね。たくさんあるよね。はいはい。今ね、うなずかない、うん。あなた様は、うなずかないということであるんだったら、多分、詩編見てない、ね。日頃の口癖。ね。ありとあらゆる時に、イエス様の名前をつけてください。そうすれば、ね。それがね、皆さんに莫大な利益をもたらす。莫大だよ。莫大ですよ。このクリスマスのイエス様のご誕生のご誕生、降誕を祝うために今日、主を切ってくださいということで一つのろうそくが灯りました。ここで灯らせて終わったらダメなんですよ。皆さんの心の中にイエス様来てください。一本灯してください。なんで来てください？この時代の人たちはマラギで400年間イエス様と断絶されていたんですよ。でも辛くてたまらなくなっちゃって、主よ、主よって呼ぶようになって、それで来てくださったのがイエス様なんですよ。だから、皆さんにも辛いことがあるでしょう。辛いことあるでしょう。皆さんにも。そしたら、その辛いことをね、ここに秘めている、この辛いこと、自分の手に負えない、この辛いことに対して、ね、主よ来てください、というろうそく一つ立ってるんですよ、ここに。主よ来てください。これが辛くて耐えられません、私は。主よ来てください。ね、それのろうそくの一本ですよ。400年間の裏切り。イエス様を断絶した裏切りを人たちはやってきた。でも、耐えられないその災難、苦難、喘ぎ、悲しみ、つまずき倒れ、貧困、抑圧、あらゆることを味わって、もう首が回らない状態になった時に、彼らがやったのは、主よ、主よ、民を救わせたまえや。って言ったんですよ。そしたらね、イエス様が誰でも抵抗できない形で手足が動けない赤ちゃんとしてやって生まれてきて、そして赤ちゃんはね、生まれたての赤ちゃんは誰が抱いても抵抗できない、あんた嫌だよってできないんです。どういうことかって言ったら、誰でもイエス様を抱きしめてね、自分の主とすることができるように、大きな大人として、 預言者たちみんな大人だったよね。ではなく、誰でも誰でも抱きしめたいものは抱きしめられる、そのような姿形でイエス様は来てくださったんですね。ろうそく一本、これを皆さんがね、来週は2本になります、次は3本になります、4本になります、そしてクリスマスを迎えるんですけれど、このろうそくを皆さんね、体験してくださいね。1本目のろうそくにこれを、2本目のろうそくにこれを、3本目のろうそくはこれを、4本目はこれを、5本目の時にね、イエス様が来て、そして抱きしめる、その体験、その体験ね、あらゆるものから自由を与えてくれる平和の君を抱きしめる、この体験をする皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
アメン。イエスキリストが来られるまで本当にね、いろいろなことがありました。長かったんですね。このイエス・キリストが来られるに至るまでの経図、それがこのまた一章ですけども、アブラハムがね、アブラハムから始まったってね、カヤ先生言いました。そうです、全てはこの神様が人類歴史に関わった、その全てはアブラハムがね、まあほぼその起点なんですね。確かにその前ね、あのアダム・エヴァがおり、まあ、ノアがおり、けれども本当に神様が人を救うための具体的な、ね、そのアクションを捉えたのは、まあ、アブラハムからと言っていいんですね。アブラハムは、ね、何をしたのか。アブラハムが75歳の時、ある時、ある日、神様がアブラハムに現れていってくださいました、ね、あなたは国を出て親族に分かれ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさいと、ね、神様が声をかけて、でそれでアブラハムはそれに聞いて、神様がどこに、ね、自分を導くのかわからないまんま、ただ神様の声に従って出かけました。そこから全てが始まったんです。神様から呼び出された、そして神様のに言われた、離れなさいと。今まで住み慣れた生活パターン、行動パターン、思考パターン、そして今まで住み慣れた罪の飲み食い、そこから離れて私が示す方向へと行きなさい、からその言葉が下った。でそれでそのお言葉に従った、そこから皆さんの信仰生活も始まったはずです。皆さんはある時神様を知りました、神様を 出会いました。でそして神様の言葉通りに罪を離れ、そして神様の御言葉、そちらを選んで進みゆく、その時が信仰の起点だったはずです。アブラハムですから、ね、このイエス・キリストの系図に入るその、ね、その入り口はアブラハムなんですね。で、ね、この2節見ますと、アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれとあります。で、このアブラハムの信仰を受け継いでいったんですね、この子供たちが、ね、イサクも、ね、ヤコブもユダも、この神様の家系に連なるということを、ね、この神様の言葉通りに自分の生来ある生き方、罪、汚れ、それを離れて、そして神様のお言葉通りに生きる、それが身についていったのがこのアブラハムの系図の人々ですけれども、でこの系図の中に、なぜか、女性の名前も加えられております。普通系図の中にはイスラエルの系図では女性の名前出てこないはずなんですが、しかしこの3節にユダにタマルによってパレスとザラが生まれと書いてあります、ね、タマルという女性、このユダの時ですね、ちょっと信仰の危機があったんですね。ユダ、信仰の奥さんをメトロナではなく自分勝手な好き勝手な、あこの女いいって言って、ね、結婚して、でそれで、ね、子供を産んですけど、その、結婚した女性は信仰がない、カネさんの言葉知るかっていう、そういう情勢だったんですね。子供も当然そのようになってしまいました。子供、ね、性を怪我し、また夫婦を営みを怪我し、信仰の家系を、ね、受け継がせる御言葉教育、それを怪我しました。で断たれてしまった。その間にこのタマルがですね、何としてもこのアブラハム以来の信仰の家系絶やしてはならない、ね、その、ね、 ミッションがあったから、だから命の危険を犯してでも、普通そんなことしないんです。遊女の格好をしてまでしてもこのユダとの間の子供を設けて、一時期そんなことしたからね、もう火で焼き殺されそうになったんですけど、しかしそれを助かって、でそれでその子供を産みました。でその子供がこのパラセとザラなんですね。タマルはこの信仰の家系を絶やすことをここで食い止めた、そういう女性でした。でそこにさらに子供たちが生まれて、今度5節を見ますと、サルモンにラハブによってボアズが生まれと書いてありますね。ラハブ、ラハブ本来であるならばこの神の家系に加わってはならないカナン人の女です。しかも遊女でした。カナン人の女の遊女ラハブ、彼女はなんで加えられたか、彼女の心の中に死を死を解く来たりて、救わせたまえやというその心があったからなんですね。神様は天から見渡して全ての人をご覧になっております。この人私に心が向いているかな、この人私に憧れを持っているかなって、ご覧になっておられて、この悪どい町、汚れた、ことをたくさんしているエリコという町の中でラハブが本当にこんな罪の生活から解放されて、あの噂に聞く神の民に自分も加えられたらなというその思いを神様が汲み取って、ある日このラハブの家にその神の民イスラエルから二人の石膏を使わせて、そこにラハブの家に泊めるんですね。こうしてラハブは神の民と出会って、そして彼女はその二人の石膏に対してこういうふうに言うんですね。あなた方の神主は上の天にも下の地にも神でいらせられる。アーメン。素晴らしい信仰告白です。あなた方の神主は天にも下の地においてもどこにおいても神であられるお方。それ信仰告白をして、そしてどうか、私と私の家族を救ってくださいって懇願するんです。そしたら、この二人の石膏は、赤い印を家の窓のところに結びなさいって赤い印をつけて、そして、その赤い印の家の中に入っていればあなたは安全ですよ。けれどもその赤い印の外に出たものは命の保証はありませんよって。
ラハブが幸せに なれた理由はただ一つなんですよ。耳で聞いた言葉を、憧れたんです。耳で聞いた言葉を憧れなきゃダメだ。憧れたらどうなったかと、神様は神の人を彼女のところに送ったの。神様はですね、私たちが神様に対して、イエス様に対して憧れを持って、ああ、私も会いたい。ああ、私もそうなりたい。と願っていると、そう言いつつもどうやっていいかわからないから、ラーブも自分の家でずっとそれを思っていたわけなんですね。ああ、私もそうなりたい。私もそうなりたい。と思っていたら、行けないラーブのところに、イスラエルの最も聖なる人を二人を送るんですよ。サマリアの女がメシアが来れば、メシアが来れば私の人生の問題全部解決されるって言ったら、行けないサマリアの女のところにイエス様がわざわざそこを来たって聖書に書いてあるんです。だから心の願い、四六時中の願い、皆さんが本当にね、祈りに応えていただきたいんだったら、心に願いを持って、それを四六時中、もう、イエス様が来たら、イエス様が来たら、その願いをもう熱く持つことなんです。そしたら、皆さんが行けなくても、イエス様の川から人を送る。もしくはイエス様がそこに来てくださる。これが聖書の法則なんですよ。ラハブは超幸せな人になりました。イエス様の系図の中に入ったよ。遊女ラハブがイエス様のおばあちゃんになったんですよ。おばあちゃん、 ね、そこら辺の信仰がすごいいい人たちもたくさんいるはずなのに、ね、見かけ倒しの信仰ではなく心、ね、心一心にした、ね、願いが偉大な歴史を作る、偉大なことを成し遂げるということを言ってるんですよ。ラハブは自分が噂で聞いたそのね、イスラエル、ね、の集団、この民族、不思議な民族、聞いたらすごいいいことばっかり聞いてる。だから、わーって、友情しなければ生きていけないこの地、もう嫌だ。それしないと身を立てられないこの地、嫌だ。あの、素晴らしい民族の中に、私も入って、あの素晴らしい、ね、風の頼りの一人になりたい、なりたいと思っていたら、ね、それを実現できる二人を送ってくださるんですよ、主は。いいですか。系図の中に生きている人たちというのはみんな信仰を貫いた人なんですよ、ね、皆さんも皆さん自身の耳に知ったその様々な御言葉があるかと思います。皆さんの耳に聞いて心にストンと落ちた憧れがあるならば、ラーブのようにそのストンと落ちたその言葉に憧れて憧れて憧れて憧れて憧れて、ね、それでその憧れた言葉を実現してくださるイエス様に出会う皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
ですからこの憧れる心、これが大事なんです、ね、神様に心を向けること、ね、神様のことを聞いたらそれに憧れたい、ね、あの民の中に自分も入りたい、救われたい、ね、イエス様にあって救われたい、この心を持つことが大事なんです。でこの後にルツの名前が出てくるんですけど、ルツもそうでしたね。先週見ました。ルツは本当に、ね、ナオミから教わった神様に、ね、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神ですって、ね、もう本当にこのナオミを手放さないで、ね、言った。でそれで本当にこの信仰のお母さん、あのナオミのために、ね、落ち葉を拾って拾いに行こうとしたら、その畑はたまたま、ね、計らずもうボアズの畑だったって、ね、神様が出会わせてくださったんです。こうしてルツとボアズが出会って、でそして、ね、この二人が結婚して、そして、ね、この五節の後半にね、ボアズにルツによってオベデが生まれ、ね、オベデにエサイが生まれと信仰の影がこうして紡がれていって、そしてついにダビデへと、ね、到達するんですね。本当にこの信仰、ね、どうか死を来たらせてください、私を救わせてください、ね、このイスラエルの神の、ね、この保護の下に私はかくまわれたいのですと願う心を神様は上から読んでおられて、天から汲み取っておられて、そして人と人とを引き合わせ、そして結婚させ子供を産んで、その子供に信仰をどんどんどんどん引き継がせていって、そして今に至ってこの2020年、今皆さんがその信仰を引き継いでいるわけです。
アメン、アメン。
私たちもこの神様を敬う心、また本当に憧れる心、これを持っているからこそ今ここにおいて人と人と出会わせ、この天聖教会と出会わせてこの御言葉の養いを受けているわけです。
アーメン。
で、このダビデ以降ですね、王様の名前が連なっていきます、ね、ダビデが、ね、このイスラエルの王となって、そしてダビデ以降、ね、ソロモンも、ね、王で、その、ね、子供も、ね、まあ、レハブアムも王だったんですけども、この人間の王になってからですね、この系図の中に悪い、ね、人たちが、ね、また、入ってくるんですね。ダビデによって、ね、ウリアの妻によってソロモンが生まれ、ソロモンにレハブアムが生まれ、ね、ソロモン、ね、結局悪い王様になってしまいました。レハブアムも、ね、悪い王様になってしまいました、ね、アビア、アサ、ね、まあ、ちょっとマシな王様ですけども、ね、朝にヨサパテが生まれ、ヨサパテも、まあ、そこそこいい王様だったんですが、しかし、ね、高慢に、途中になってしまった、ヨサパテにヨラムが生まれ、ヨラム、 これとんでもない王なんですけれども、ヨラムにウジヤが生まれと8節にあるんですが、ヨラムにウジヤが生まれ、実はこのヨラムとウジヤの間に、ね、3人本当だったら王様が入っているはずなんです、ね、歴代史見るとあれヨラムの次なんで突然ウジヤになるのって、ね、分かるんですけども、3人の王、ね、もうとんでもない性質だったんですね。どういう性質か、もう本当に、悪い、ね、人間のアドバイスを聞いて、ね、そしてこの本当に恩がある、ね、神の民を蹴って、ね、裏切って、ね、恩知らずなんですね。そういう性質です、ね、この恩知らずな性質、ね、また祝福を受けたならば傲慢になって祝福をもたらしてくださった神様に、ね、かかとを向けるような、そういう性質、その性質は栄光の家系から除外されて名前も記されない、ね、そういう性質なんですね。この系図、加えられた人がおり、また取り除かれてしまった人がいる。加えられた人のその性質は本当に、ね、英語で言うとこのウィーリング、ね、ウィーリングトゥー、本当に自分から進んで積極的に自分が加わりたい、この神様に、ね、あ、御言は素晴らしい、ね、そういうふうに、ね、掴もう掴もうと自分の意思でもって積極的に喜んでする人は、この家系に、ね、本来いないはずが加えられる性質なんですね。その逆、ね、この栄光の家系から除外されてしまう性質、それはもう自分は大丈夫だ、安泰だ、自分はこの、ね、神の家系の中にいるんだということに安泰して悪いことをする、ね、恩知らず、これはこの系図から取り除かれてしまう、ね、そういう性質なんです。本当に私たちは気をつけるべきです。この、ね、11節のところに、ヨシアはバビロン移住の頃、エコニアとその兄弟たちが生まれたって書いてあるんですけど、ここでもですね、ヨシアとエコニアの間に、ね、2人抜けてるんですね。でエコニアの後、ね、本当はゼテキアという、ね、あのバビロン保守の時の最後の王が名前が入るはずが、それも取り除かれてしまっております、ね、悪どい性質、ね、もうどっちつかずの性質、それも、ね、神様の預言者の言葉はもうこうだって、もう明らかに解き聞かされているにもかかわらず、それを蹴りっぱなしで、ね、結局その神様の預言者を軽んじて、ね、自分が、ね、やりたいこと、ね、それをするものはこの家系から取り除かれてしまったんです。で、このバビロン移住の後、ね、聖書には出てこない名前がずっと続いて、ね、一体誰のことだって、ね、そういうもうわからない人たちの名前がずっと続きます。このわからない人たちの間、そうです、聖書は記されていないんです。空白の400年と言います。この、ね、マタイの福音書の直前、マラキ書という旧約聖書の最後の書があるんですけども、これ大体この新約聖書のおよそ400年前の、ね、に書かれたと言われているマラキ、そのマラキが最後に、ね、予言をして、そしてその後400年ずっと神の言葉が、ね、預言者が途絶えて、ね、そして神様のお言葉が一切いただけないというその400年、本当にこの神の民イスラエルは、ね、ローマ帝国に、あるいはギリシア帝国に、ね、本当に苦しい目に遭わされて搾取されて、ね、本当にその間に死を死を早く来てくださいって、ね、その心はどんどんどんどん溜まっていったんです。本当に自分の先祖たち悪い王様でしたって、ね、悪いことをして神様から離れて、本当にね、あの時神様に聞き従っていればよかったんですけれども、本当にあの時、自分たちの先祖は神様に聞き従わないかったばかりに、ね、好き勝手なことをしたばかりに、本当に恩知らずでした。そのことをずっとずっとずっと悔いて悔いて悔いて、死をごめんなさい、死を早く来てください、救わせたまえや、その心が募り積もったその時、ね、AD0 年の時、ね、イエス・キリストが乙女マリアを通してお生まれになったんです。
アメン。皆さん覚えてください、皆さんが本当に基本的に自分の基本的な生活が守られて、ね、普通に平穏に無事に生きていきたいと思うんだったら、必ず皆さんが祈らなければならないことがあるんですよ。皆さんの上に立つものを主にあって選ばれし者にしてくださいと祈らなきゃいけないんですよ。
どういうことかって言ったらね、今系図の中から削除されたね、あの人たちが王様だった時、イスラエルは王様が悪いゆえにね、王様が罪を犯したら民は平気で罪を犯すようになるんです。で、お父さんお母さんが平気で嘘ついて詐欺を働いてとなっちゃうと、子供も平気で嘘をついて詐欺を働くようになる。見て学んだことをするんだよ、ね、だから一番上に立つ人が、悪い人になってしまうとどうなるかって言ったら、政治、経済、文化、教育、ね、そしてこの社会的な秩序、家の秩序、全部が壊れていくんですよ。だから上が悪いと呪われた時に国民が一緒に呪われる。あのね、良くない国見てください。みんなトップ悪いから。いい？世界の地図をバッと広げてね、今すごく経済的な状況が良くなくてね、なんとかが良くなくてっていうのを、もう今インターネット調べればいくらでも出てくるじゃん。みんなトップが悪いね。中国が一肌ね、抜けようと思ったんだけど、今抜けるところがね、もう富の倒し、ね、政治経済、ね、文化はまだあの共産党としてキャッキャッってやってるからね、あのね、そういう状況で今あれだけね、お金を西側の国々からね、投資していただいて、そして良くなったんだよ、あの国。それでバカ儲けしたんだよ。でバカ儲けしたお金で何をしたかって言ったら、アメリカ食っちゃおうつってね、それでまあいろんなアフリカのいろんな国にお金を貸したの。そして港を開拓したり道を作ったりしているんだけど、今どうなったかって言ったらね、あまりにも中国がやることは悪いので、アフリカのすべての国がね、最近変な言葉が日本語の辞書、英語の辞書に出てきてる。で今度調べてみな。PETERA だと思う。ペテラだよ。どういう意味かって言ったらね、これ韓国語が英語になってしまった。借金をたくさんしてからもう返せないんだったら、ごめんなさいしなきゃいけないじゃん。ね、ごめんなさいじゃなく、もうないんだからしょうがないでしょって。これを韓国はね、ペテラって言うんですよ。ペテラ。腹を割っても中には何もないよって。ペテラ。っていうことなんだけど、なんだか知らないけど、それがね、英語で、欧米人がその言葉を面白がって、流行り出して、そしてね、それが今、英語の辞典に載っちゃったって、ペテラって。もう何もないよって、もう取れるもんだったら取ってみろって借金取りに対して言ってることなんだけど、アフリカが今中国に対してペチェラだってそんで金返せって言って、作った港だとか道とか、それもうダメだよって、私たちが作ったんだからって言ったら、ペチェラお前らが作ったんだけど、土地はうちの国のものだよってペテラ。これまた日本で流行りです、ね、私が言ったからペテラだよ。でもね、私ちょっとだけね、いいなと思ってる。中国はもっとペテラやったから恩知らずにね。だから恩知らずにやったから、恩知らずにやられる。
ということなんですね。いいですか皆さん、皆さんが平和に生きるためには、少なくてもね、選挙の時だけいい人が見つかり、選ばれますようにじゃないの。普段から一言くらい祈っといた方がいいね。この日本のリーダーシップにいい人たちが選ばれますようにね。それでこのみんなの平和な暮らし、これが守られますように。で、普段から一言祈っておくんですよね。今このケイズから削除された人たちの時代に生きてた人たち大変だったんだよ、ね、戦争やね、まだ神罰やもう干罰や様々なことによって偉い人を選ぶとき、しっかり祈ってしっかり選びましょうね。アメリカが今ね、地球上最後の今戦いをしていますね。日本のマスコミはね、もう全部トランプ大統領が曲げてるみたいに言ってる。とんでもない。不正選挙が暴露されて今大変なんですよ。で、古代マスコミはそれを全部報道してくれない。それでマスコミからそのまんま受け取って日本は流すだけなんで、あたかもなんかトランプが曲げてるのにね、大統領の座からね、退かないみたいなことをやってるでしょ。とんでもないですよ皆さん。あと2ヶ月ぐらいで1月何日かにトランプ大統領が多分大統領に正式に就任しますよ。就任するんだけど、その後にね、この人捕まってる時、暴露されるのを見たら皆さんはびっくりするから。ね。時間がないからちょっとその訳をちょっと話すのが大変なんだけど、簡単に言うとこうなんですよ。ヒラリーの時、トランプ大統領とヒラリーがやってた時は、ヒラリーが 100% 当選すると思ったから、悪いことあんまりしてないの。選挙に。不正選挙してない。だけど、予想、会にトランプが勝っちゃったでしょ。そしたら勝ったトランプがあんなに誹謗中傷をされても4年間頑張ったんですよ。頑張ってアメリカの経済がものすごく良くなったね。ものすごく良くなったから、今度はトランプ大統領の人気があるので、不正工作をしないと絶対に自分たちは大統領になれないと思ったのでね、機会、ドミニアンというこの機械を使ったんですよ。ドミニアンというこの機械は、一番有名なのがベネズエラで、この機械を使ってから一度も政権が変わったことがない。ベネズエラで一度もね。なぜ、あらかじめパーセンテージ決めとくのね。65対35、そうするとどんな紙を入れても65対35になる。だけど、アメリカでね、この機械を使ったら、大変なことが起きちゃったんです。トランプ大統領が、このぐらい票をもらうだろうと思ったのに、アメリカ歴史史上、初めてたくさん票をもらってるんですよ。だから、セッティングしといたパーセンテージが間に合わない。それで何をしたかって言ったらね、突然ね、機械が全部止まるんですよ。そして機械が止まって、機械を修理するふりをしてチェンジして、その間に突然票がバイデンの方に入るんだけど、16万票がいっぺんに入るんですよ。6万票くらいがいっぺんに入っちゃうんですよ。そういうことがあって、今それを今調べてるんですよ。で、アメリカはね、まだね、キリスト教国家だから、私見ました、選挙管理関心たちの中から、共和党も民主党も出してるんだけど、告白してるんですよ、民主党の人が。見てあまりにもびっくりしちゃって、そんで今ね、もう 大変な今あのことになっています。だから私が言った、いい人が選ばれるように誰でもあの政治家になっちゃダメだ、ね、いい人が政治家になって、ね、いい人が選ばれますように、ね、国民のしもべが選ばれますようにと私たちは祈っていかなきゃいけないんですよ。今回全ての国々がそういう似たり寄ったりでやられているんですけど、アメリカだけが免れたんですよ。どうやって？福音主義キリスト教の人たちがみんな祈りを持ってトランプを支えたからですよ。だから暴露普通はされないんですよ。これが暴露されたんです。いいですか？光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。その働きが今アメリカで起きている。多分1月過ぎて その前からもちょっとずつ皆様その情報にあの加わるかもしれないんですけれど、トランプ大統領が再選できて正式に就任してからはもう大変なことになると思います。もう変な話、オバマからヒラリから全部ぶち込まれるかもしれない。それだけ大変なことをやったことが今起きています。王様間違えると大変だよ。クリントンとオバマの時代にアメリカの 65% の工場が全部外に出たよ。それで生活保護者がものすごく増えたよ、ね、工場がないんだもん。でトランプになってから戻ってこい、戻ってこなかったらもうあんたたちにはこれこれこれこれをするよって言ったので戻ってきたんですよ。戻ってきたらこれこれこれこれをしてあげるよ。それで戻ってきたので今ね、コロナウイルスがなかったら1000万人彼が掲げた目標っていうことなんだけど、コロナウイルスがあったので700万人って言ったのかな、600万人か700万人くらい、失業者が亡くなったの。そんで今まで失業して仕事にありつけたことがあんまり何でもなかった人たちが仕事が与えられるようになって、あの黒人の女の人がね、なんだっけ、ハローワークみたいなところ行って自分が仕事ができるとは思わなかったんだけど仕事があったので出てきてね、こんなでかいお尻をうわーって こうやって踊ってましたよ。こうやって私が仕事ができたできたっつって。今回仕事を得ている人たちがどういう人かって言ったらね、教育あんまり受けてないね、そしてあの移民できた人たち、そして黒人ね、そういう人たちがたくさんあの仕事を得たんですよ。だから今回トランプ大統領は前回より黒人の票が 10% 以上増えてる。イエス様を信じて主を恐れる王様はやるごとやると神様が祝福してくださる、ね、その国民はあやがって祝福に預かる。だから私たちはね、リーダーを本当に私たちはよく選ばなければならない。どうぞ。
この栄光の家系に入れるか入れないか、皆さんも関係があるんです。このマタイの一章の系図は、この中には、まあもうね、林風の名前なんか聖書には書いてないんですけども、しかし、ね、本来入るべきでない人が入れる秘訣、ね、それを今日学ぶことができました。本来入ることができないはずの人の名前がなぜかちゃっかり載ってる理由、それは、ね、英語で言うとこのウィーリング、もう喜んで主を求める、ね、意図して主を求める、ね、この志がある人、それを主はタイム、時間を動かし、空間、スペースを動かし、そしてこの神の民と引き合わせて、結婚を、ね、させ、男性と女性が出会うようにさせ、そしてその子供に御言葉教育をするかどうか、ね、御言葉教育を、ね、した家系はどんどんずんずん栄えて残っていくんですね。アメン。 御言葉教育を、ね、していく家系がどんどん栄光の家系に入っていく、この意図を持った人はどんどん残っていくんですね。どんな時代であったとしてもです、どんなに王様が悪い時代であったとしても、本当にこの名前がない、有名でない人、本当にこのバビロン捕囚以降の人々、有名じゃない人たち、彼らはしっかりとこの栄光の家系を紡いでいきました。御言葉教育を施して、でそれでこの、この16節、ね、16節見ますと、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった、ね、書いてあります。この、ね、アドベントが進んでいくうちに、ね、このマリアとヨセフがどんなに素晴らしい夫婦であるのか、ね、まあ、きっと知っていくことでしょう。本当にヨセフ、神様が、ね、行けって言ったら、もう普通の人だったら、ちょっと今こういう状況だから待ってって言いそうなことも、ね、全部そういうことを言わずに本当にすぐに行ったり、ね、またこの女性と結婚しなさいって、普通だったら嫌だよっていう状況でも、けれどもこの、本当に、自分と関係を持っていないにもかかわらず、マリアがお腹が膨らんでいるマリアをしっかりと、主のことお言葉通り結婚して、そして、しっかりと養されてた。だから、この栄光の父、栄光の母になることができたんです。そして、この17節見ますと、それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になる。アーメン。で、まあ、ダビデからバビロン移住まで14代ってね、本当は、もうもっとたくさんいるはずが、でも削りにね、もう除外される人は削られて、結局14代になって、ね、そうですね、余分な人たちは削られていってしまう。ね、で、ね、14、14、14、ね、この14という数字、なんでこの14なのか、このヘブライ思考で見ますと、14という数字、これダビデの数字なんですね。ダビデ、ヘブライ語ではね、ダレット、ワブ、ダレット、ね、これ合わせると14なんですね。ユダヤ人だったらピンとくるんです、14という数字、ね、そしてダビデという名前の意味、それは愛されたという意味なんですね。愛された、ね、愛された、愛された、愛された、ね、どの時代、ね、アブラハムからダビデまでの本当に素晴らしい信仰の時代も主は愛しておられ、またダビデから、バビロン移住までの本当に、ね、主に逆らった王たちの時代でも主は愛しておられ、そして、ね、バビロン移住から、ね、預言者も断たれ、ね、御言葉が一切降りてこなかった、もうローマに圧政に苦しんでいるその時代でも神様は愛された。神様はどの時代でも愛されているんです。どういう人を愛するか、ウィーリングな人です。神様の言葉を本当に待ち望む人、ね、この、ね、アブラハムのように、また、ね、このタマリア、ラハブ、ね、ルツの、ね、ように本当に主の言葉を心して待ち望む人に主は愛しておられ、その時代の有力者とし、そして、ね、この暗闇の時代の中においてもしっかりと信仰を受け継ぐ世代、ね、またこのバビロン移住から、ね、マリアまでの、ね、名前無名ですね。皆さん有名人ですか？有名人ではないですね。無名であったとしても主の言葉をしっかりと、ね、聞いて、それを喜んで受け入れて、それを意図して行おうとする、そういう世代を主は愛されて栄光の家系に加えてくださるんです。今ここにいる皆さんがこの栄光の家系のさらにさらにさらに何代か後のものであり、そして皆さんの子供に、あるいは皆さんは宣教によって伝道して、さらにこの栄光の子供たちを産んで増えて地に達していく、それが皆さんです。どうかこの時代の本当にこの栄光の家系に加えられていき、そして一切名前、ね、除外されてはいけません。皆さんはしっかりと名前を連ねて、そして本当に主に栄光を捧げていく皆さんでありますように。
アーメン、アーメン。
イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
それでは今いただきました御言葉をそれぞれチャレンジを受けたかと思います。それぞれの祈りを主の御前に祈る時を今しばし申したいと思います。
私たちもこの栄光の家系に連なって、そしてこの系図の中に加わるものでありますように、信仰によって系図の中に加わるものでありますように、この時間祈っていきたいと思います。では主の御名を呼びましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ。
人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アーメン。この一人の緑をイエス様、あなたがこの世に与えられて、そして本当に私たちを救ってくださった救い主であられることを感謝します。私たちもそのあなたを信じる栄光の家系に加えられ、また今なおその栄光の家系を構築中です。主よ、どうかあなたがこの一人一人が本当にあなたに会って、御心にかなった清い結婚をし、そして御言葉教育、テフリン教育を施し、子供に、孫に、ひ孫へに、しよう、ヤシゴにへと、その御言葉の栄光の家系を受け継がせて、そしてともども栄光の家系と入っていくものであり、また、しよう、伝道によって、宣教によって、あなたの御言葉を伝え、多くの人々にあなたの救いを届け、そして、ますますあなたの栄光へと入っていく私たちでありますように、どうかあなたが一人一人を祝福し、この時代に導いてください。ろうそくが一本灯りました。私たちはあなたを待ち望みます。主よ、本当に私たちはあなたに思いを馳せます。この栄光の家系に加えられていった主よ、ルツのように、またラハブのように、本当にあなたを求めて、あなたを憧れて、ますますこのアドベントのシーズン、あなたを待ち望みつつ歩み、また備えることができますように、どうか助けてください。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それでは賛美104番を賛美して、その後に捧げ物の感謝をしたいと思います。104番です。 祈りいたします。ハレルヤ、我らの愛する主よ、あなたの皆が崇められますように、どうかあなたの御国がこの地上に降りてきますように、御心が天において行われることく、この私たちというこの地上の上に行われ、あなたの統治、あなたのその御心が成就していきますように、どうか人々の仕事において成就し、人々の家庭家庭において成就し、また子供たちの上に成就していき、その家庭の中における命の痛み、営みの中で、あるいは世に出て働くその仕事に、ビジネスの場面、事業の場面において、あなたの御心が一人一人を通して成就していきますように、世の中、主よ、コロナがはびこっている中においても、どうか一人一人があなたの保護の中で、あなたの血潮の印、赤い印の中でかくまわれ、どうか一人一人がその場その場にいるゆえに、その会社が、その事業所が、その学校が、その行く先々が守られ、祝福されていき、そして本当に世の人が一人一人を見るに、誠にこれこそ神の民だと、主よ、本当に驚き、あなたの民に加えられていくことに豊かに用いられますように、あなたが祝福してください。あらゆる患いを取り除き、あなた、あらゆる病を癒し、あらゆる不足をあなたが解決してくださるように、そして本当にあなたによって健やかで喜びあふれる、笑いに満ちた家庭家庭、また職場、そのところどころでありますように、どうかあなたが祝福してください。アドベント第1週、主よ、本当にあなたを待ち望む志が豊かに与えられて、いつでもあなたを思い、あなたに憧れ、そして本当にあなたに出会わされるべき人と出会い、また本当に若者たちは御心にかなった結婚相手と出会って、そして栄光の子育て、栄光の家計を紡いでいく一人一人でありますように、どうか祝福してください。どうか一人一人に豊かに報いてください。この時を感謝して、愛するイエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それではご起立ください。主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
天気の前をこんなに割れこんなにもあここで 葉にあったのね。ありがとう愛を運びし君、主から贈られた君、キリストの愛で使え愛、その愛を世に伝えた。君は主に愛され、そして愛を伝えるため、イエスが選びし植えた一粒、またなる実を望みで。
礼拝をそこまでいたします。引き続きそれぞれの祈りを主にしばしお捧げする時を持ちましょう。